Japan.
Landing in Japan!
Ladies and gentlemen, boys and girls, it's time to start radio program Rising Japan.
Rising Japan!
え、茨城県にお住まい30代社会人イオンさん、ずっと怪我で運動していませんでしたが、2日間連続でジムとプールに行きました。今さらまた運動とちょっと思いましたが、少しでもやることで大きな差を得られると実感しました。とっても楽しく気分も爽快、続けて楽しみながら神様と共に楽しく運動して体力回復したいと思います。イオンさん、ありがとうございます。もうやるかやらないか、結局は自分が決めるんですよね。ただちょっぴり決意と実践が必要です。自分が自分の主人になるとき、それがまさに今です。さあ、今週も Rising in Japan お届けしていきます。 OK, now let's get started, here we go! Ladies and gentlemen, boys and girls, it's time to start Japanese radio program Rising Japan, brought to you by LGO. 皆さん、こんにちは。 Rising Japan の歩くラジオカー、アルジェソートです。いやー、今日はですね、テンション高いですよ皆さん。もうね、毎週毎週全国動きまくってます。はい、もう次から次へと予定が決まるんですが、まあ、大体週末に決まってですね、もう翌週にすぐ移動という形なんですが、もう行った先々で出会うべき人たちに出会わせてくださる神様に本当に感謝しています。来週どこに行くかって、そんな先のことはわからない。今を必死に生きています。さあ、そんな生活が続いていますが、もう次が決まればですね、車は車で待とうかなんつってもう実際にはラジオカー、まあ、カーじゃなくてね、新幹線の移動が多いですね。はい、はい、緩和9台ということで、毎週たくさんのお便りいただいております。ありがとうございます。ご紹介していきます。東京都にお住まい40代ワーキングママ、ラジオネームグロリアさん、いつも愛と真心の放送ありがとうございますというね、番組への応援メッセージもありがとうございます。6歳の長女と4歳の次女、遊びながらしょっちゅう喧嘩になり、どちらかが大泣きすることもありますが、黙って見守っていると、ごめんね、そして泣きながら、いいよもうしないでねの決まり文句、天から見て私たちもこのように見えるのなら、個人同士あるいは国同士も仲睦まじく 和解しながら創造主を笑顔にして差し上げたいなと感じています。いや微笑ましいですよね。二人のお嬢さん、こう大人になってね、立場を考えてしまうからなのか、心では悪かったなと思う一方で素直に謝れない時ってありますよね。でもこの子供の頃ですね、誰もが持つ純粋さと謙虚さ、神様がねきっとプリインストールしてくださってるんですよね。平和を求める心、素直に表せる大人になりたいなと思いました。はい、ありがとうございます。10月のメッセージテーマは収穫の秋、あなたが得た実ということで、もうあっという間に今回が最終週ということになりますけれども、引き続きご紹介していきます。東京都にお住まい20代社会人、ラジオネームブナピーさん。先日祖母の家に遊びに行きました。私が幼い頃は美味しいご飯を作ってくれたり、おもちゃを買ってくれたり、いつもたくさん良くしてくれたおばあちゃん。社会人になってから今度は私がおばあちゃんに何かしてあげたいと思い、一緒に買い物に行った時、おばあちゃんが好きなものをいっぱい買ってあげました。自分で働くようになってから得たお金という貴重な身を通して大切な人に感謝の気持ちを伝えたいです。うわー、これおばあちゃん嬉しかったでしょうね。昔ね、その可愛くて、もうただ可愛くて面倒を見ていたお孫さんだったと思うんですけど、こんなにね心優しい立派な大人に成長された姿を見て、ほんと感無量だったでしょうね。まあ、もちろんね、もらったものも嬉しかったと思うんですけども、そしてね、ブラピーさんも、もう自分でね苦労して稼いだお金で大好きなおばあちゃんに孝行できたというのは誇らしかったでしょうね。自分が欲しいもの、好きなものを買うときってのはもちろんこれは嬉しいんでしょうけど、相手の喜ぶ顔が見たくて買ってあげる、ね、相手の喜びのために投資する、これも本当に素晴らしいことですよね。考えてみると、聖書にも受けるより与えるが幸いだという、イエス様の語った御言葉がありますけれども、これはもうまさに本能的に損得感情ではなく、そういう気質が人間に備わっているということなんですよね。神様も何が足りないという方ではないですけれども、私たちが生活に困らないようにいつも気を配ってくださる方じゃないですか。ですけど、牧師先生もいつもおっしゃるんですが、神様は与えすぎて愛の傷を負ってらっしゃるんだ、愛の負債を私たちが愛で返そうとおっしゃるんですよね。確かに神様は愛が大きい方でいらっしゃるけれども、感謝を、受け取ることっていうのは実は少ないのかなと。神様は誰よりも感受性の豊かな方でいらっしゃいます。私たちも受けて当たり前と甘えてばかりではいられません、たくさんのものをいただきましたから、これから私たちが日々素直に神様に感謝と真心をお届けしていきたいですね。いつからやりますか？まさに今でしょう！ということで、今週も張り切っていきましょうね。さて、ライジングジャパン、今週のプログラムご紹介します。お久しぶり、RJ、コー、ドゥ、ソー、3人のコーナーがあります。お楽しみ。そして、RJ、ドゥ、ジャスト・モーメント、ちょっと待った。RJ、ソー、天の扉、最新のヒットソング、感動のナンバーを織り交ぜながらお届けしていきます。今週も最後までお付き合いください。Non-stop loving time. Please stay tuned.
開ける方法を教えてくれた。 ぎるインスピレーションを逃さないで、自分の奥底に眠る未知なる力があるさ。 Keep on going、力はやがて希望を生み出し、朽ちることない終わることもない新しい、不可能を可能にする印を起こす、ときめく気持ち、
夢を
諦めぬ強さと
愛を
今夜も君に会いたいよ、
yeah.
会いたいよ、
コウさん酔っ払ってるよ、よ
酔っ払ってないよ。
はい、ということで久しぶりの3人トークでございます。
いや
ー、まさか酔っ払いのコウさんから始まるとは思わなかったですよね。
いやー、もうあのコウさんね、だんだんあの髪の毛の色が順調にですねあの金色になってきましたですね。スーパーなんちゃらになってきましたよ。
サイヤ人。
確かに。
いや、黄金色ですからね、まだ今。
ねえ、
うん。やっぱり秋といえばってことで。
これラジオなんでね、お見せできないのが非常に残念ですけれども。
はい、自分があの実って言ってるわけですよね、つまりね。
そうそう。やっぱり実る秋ということでね。神
戸を垂れる稲穂かな。ね、はい。
コアさんが得た実は髪の毛だったということです ね。はい、ということで、たくさんですね、はい、あのラジオをお聞きの皆さんからもメッセージ来ていますので、
ありがとうございます、
紹介していきたいと思います。ありがとうございます。それではまずソルトさんお願いします。
カモン。さあ、それではご紹介いたしましょう。九州にお住まい30代社会人、羊雲さん。今日は久しぶりにリアルタイムで聞くことができました。本当に嬉しかったです。そしてライジングジャパンが自分の生活の一部になっていることを実感しました。声や香りってほんの一瞬でも記憶が蘇ったりしますよね。RJ さんの声がそのようになりつつあるなぁと思いました。聞いたら神様を考え、3人はどのように収録されているのかな、今日はどこにいらっしゃるんだろう、楽しみが湧く感覚が いいですね。来週も楽しみにしていますということですね。ありがとうございます。
100点満点、
素晴らしいですね。
いやでも
嬉しいです、ね、
嬉しいコメントなんですけど、これ生活の一部がですね、一部二部リーグの一部になってるんですよ。これちょっと泣かせるポイントですね。ありがとうございます。
なるほどね。
はい、まあ一部ですね。はい、もちろんメジャーですから、私たち、はい、
そうですね、嬉しいですね。
これね、ごめんなさい、あのリアルタイムって先週はね、あのちょっと18時30分からということで、普段ねちょっと18時からオンエアできなかったというのが非常に残念というか申し訳ない。
残念でした。この場を借りて
お詫び申し上げます。はい、
本当に
金髪に免じて、
失礼しました。
もう金髪に免じて許していただければと思います。
金髪関係ないですか。
だから、はい、金髪にしました。
単なる金髪じゃなくてですね、もうあの2ブロックですから、はい、
確かに横がないです
ね。2ブロックにしましたから、反省して、反り込みに言いましたからね、反り込みを。
いや、それ反省じゃないし、もう
ふざけてるとしか言えないもん、本当に、はい、
ふざけてないですから、
お許しいただきたいです。
そうですね、本当に。でもそのおかげでね、羊ごまさんリアルタイムで聞けたということで、
まあ途中から聞けたってことです、つまりね、
結果笑いってことですよ。
いやいやいやいや、あの多分ね、あの7時で通常終わるところがですね、7時超えてもね、いやなんか金銭の話してるぞみたいなね、あれ今日なんか時間違うのかみたいなね、あの言う方もいらっしゃったんで、そういう方はですね、残り30分ちょっとお聞きいただけない方もいらっしゃったんじゃないかなと思いますので、ね、これちょっともう今後あってはならない、
あってはならないですね。二度と思うことがないように、
ええ、申し訳ございません。
はい、次はドゥさんが金髪にするので、
はい、こういうこと。いや違う違う違う、できないできないよ、いろいろな意味でできないから、
できないか、
できないからね、うん。いやでもさっき金星の話出ましたけど、あのね、はいはい、先週の放送でなんかコアさんがホットニュースでその金星で、
はい、そうですよ、うん、もうね金星ブームですから今私の中で、
もう私に聞けと言わんばかりのコメントでした ね、
そうね、
もう金星わか私よみたいなね、
金星といえばみたいな、もうそういう感じでしたよ、うん、
聞いちゃって、ね、聞いちゃってみたいな、はい、
みんなに見てほしかったから、
金星にお家があるんですかっていうぐらいの勢いでしたね、本当に、はい。
見ました、ところでお二人は。
見てないですね。
見てないんかい、こんだけ。
いや、あの、ね、僕ね、あれなんですよ。あの、そう。RJ コアさんが言ってるのを聞いて、あ、初めて、あ、明けの明星とこう言われる金星がその明け方近くに、こう、大きく輝いて見えるんだなと。で、しかも最近は、あの、あれですよね、木星と一緒にこう見えるっていうのですごい話題になってるっていうのを、コアさんの聞いて僕初めてしました。
なるほど、なるほど、なるほど。
で、見よっかなと。思いつつ見れてない。
寝た。
でもあれですね、最接近はこう今過ぎちゃったけどもまだ見ることができるんですよね。
まだ接近中じゃないですかね、多分。うん、
そうですよね。
そうだと思いますよ。うん、あの昨日もですけど今夜もすごいですから、うん、月。
そうですよね。うん、だからあのコアさんもねひどかったですよね。あの日本語放送のラインアット公式ラインアットに。
はいはいはいはい、2度もね、流しましたよ。
そうそうそう。今日は明けない夜が来ちゃったよみたいなそのメッセージ流して、しかも詳しくは40回のリプレイ放送でみたいな
ちゃっかりね、
そうそうそう、
ちゃっかりね、
そっちの宣伝もしながら、
ね、鼻息荒かったですね。
そうそう、流して、でもあれですよ、そのLINE後で皆さんからね返事もこうありましたからね、見ましたよみたいな、いくつかですね、反応もあったし、それを通して
こうし、ね、
ね、神秘さを感じましたとか、そうそうそう、いろいろおっしゃってる方もいましたので、
あ、そう、あの、そういえば私ぶらりで神戸に行った時に隕石も見たんですよ、は
い
は
い、
夜
隕石、すごいですね、そうそう、隕石って
夜ね、夜、
う
ん、
嘘、
8時ぐらいだったんですけど、
飛んでた、
隕石見たんですよ、はい、
本当に流れ星ってことですか。
危ないでしょ、隕石飛んでき
て。あ、ごめん、あの流れ星です、隕石という流れ星あ、隕石、隕石じゃないですよ
落ちてくるパターンかと思って、あの屋根とか床とかこう
突き抜けていく、そうそうそう、ドカンってね落ちてくるパターンかと思いましたけど、
うん、流れ星、
流れ星ね、いいですよね、私も見ましたよ、この間
流星群の時
ですか。一瞬でしたけど、流星群の時の前ですね、
前に、
はい、あのスーパームーンの時ですね。
ああああああ、
瞬でしたけど。
いや、そりゃそうでしょ。ずっと流れ星、ずっと集中で飛行機かなみたいになるでしょ。
そうそうそうそうそう。惑わされますよね、たまに飛行機なのか流れ星なのかって。
いやいや、惑わされない。速さが全然違うから。一瞬で流れ星消えるから。
でもよくは言いますよね、流れ星を見たら神様に願い事を3回言えば叶うみたいな。ありませんでした？そういう。
あったあった。
ありましたね。僕も
言えないよ、ね、
全然違いますけど、救急車のが来たらこう親指をこう握って
隠す
みたいな、ね、うん、親が早死にしないようにみたいな。
そうそう、向かい側から来たらいけないんですよね、確かね。
そうなの。
そういうなんか都市伝説みたいなのあるんです
か、ね、あるある、ありますよね。
そうなんだ、
うん、なんでね、ああいうことをこう真に受けてたというか、こう律儀にね、思ってたのかなと、思い込んでたのかなって思うこともまあありますけどね、うん、まあ、でも本当にね、そういうこと、都市伝説というか、うん、があるけれども、うん、まあ、結論としては何ですか。
何ですか。
よくわかんない。
まああれですよね、だからまあ知ることが知恵だということですよね。本当はそんなことを、
まあ、知らないと、
そう、やんなくてもいいはずな、そう親指なんてわざわざ隠さなくてもいいのに、それで早死にするわけないのにと、
うん、うん、そうそう、おっしゃる通りですね。座布団1枚あげます。
ありがとうございます。
山田君持ってきて。
いないから山田君。
いない、はい、失礼しました。
はい、次行きますよ。次、じゃあコアさんお願いします。
次行っちゃうんですね。次行っちゃうんですね、これ。
カモン。
はい、それではね、紹介しますね。ラジオネームハヌルさん、30代東京都社会人の方からいただきました。
ありがとうございます。
一言だけです。一言、新曲いいですね、以上ということで。
ありがとうございます。今回はね、本当に自分の気持ちをストレートに書き上げさせていただいて、もう本当にまあ、たくさんの人にこう届けばいいなと思ってこう書かせてもらったんですけど、
ハヌルさんの気持ち代弁してます。これでもね、新曲良いですねって書いて、後ろに絵文字でね、ニコニコが書いてますよね。
そう、しかも絵文字のそのシャープが2個ついてるんですけど、
これシャープね、ほっぺたがね、ほっぺたシャープになってます。
ほっぺたを表していて、ちょっとはにかんでる感じですよね、はい、うふみたいな、
ちょっとはにかんでる。
何の解説、うん、何の解説です
か。アシメトリーな金髪のズラが合いそうな絵文字ですね。
ズラ関係ないし。
それ違うです、それ私でしょ。
あれですよね、この新曲っていうのはあれですかね、オリジナルソングの新しい曲がどんどんこう出てくるのがいいですねっていうことですかね。
そうじゃないですか。
いや、あれ本当でもすごいね、力作ぞろいですよね。
そうですね。
いや、もうあれは素晴らしい曲がいっぱいありますね、う
ん、ここだけで紹介するの本当もったいない気がします。
そうですね、
確かに。あ、でもね、いろいろありましたもんね、なんか CD とか出ないんですかみたいな、そういうオリジナルソング感じてみたいな、だいぶ前に来てたりもしましたし。
そうですね、確かに。出してほしいならお金をくれと。
いや、違う、そういう話じゃないでしょ。え、そういう話だったこれ。
CD を出してほしいならカンパしてくださいみたいな、そういうことだよね。
そうしたらそういう初期費用がかかるんですよと。そんな話
出したいですよ。でも CD
全部なんか生々しい話になってますけど、
でもできたらいいですよね。なんか、うん、そのオリジナルソングの人たち集めてライジングジャパン主催ライブみたいなとかさ、
いいじゃないですか。
集めてとかってそういうおこがましいこと言わないでください。我々が本当に、まあ、それこそね、現実的な話をすれば、我々がこう公開放送、公開収録を行う際にぜひゲストでお招きしたいですよね、
うん、そうですね、
うん、この人たち歌ってたんだ、え、ボーカル男性だったんだみたいなね、新鮮な驚きあると思いますんで、はい、
分かる人は分かると思いますね。
分かる人は分かりますね。
すごいね、透き通る
あの方ですね、
天使の歌声、はい、女性だと思いきや男性の方でした
けど、そうなんです。あれはもう RGO のユーミンって呼ばれてますから、
ユーミン。やめてください。
みたいな感じの。
大変失礼いたしました。今一部音声が乱れました、はい、大変失礼いたしました。
違う乱れてたわけじゃないが、
ひどいね、乱れてました今。あれかなりね、いいんですよ評判が。あの歌、
めちゃめちゃいい曲ですよ。
その曲を聴いて、うん、本当にあの癒されたりとか涙たくさん流しましたっていう声もたくさんありまして、ね、そうなんですよ。であの方ね、もう一曲オリジナルソングをね、あのすぐに提供しますっていうお話だったんですけれども、かれこれ半年が過ぎました。
それ、ね、それはあのそうですよね、あの音源2つこう送ってきてくれてて、で1個がそのなんかライブ音源じゃないけど、ちょっと音質がどうしてもラジオでお届けするのには難しいから取り直していただけたらなんてお願いしたら送りますっていうことだったんですけど、なかなかお忙しいようで、
そうお忙しいようで、
またあのお待ちしておりますということです。
お待ちしております。
ですね、今までこう送ったことがないという人でも、ライジングジャパンで流してもいいよというそのようなオリジナルソングありましたら、ぜひとも送ってきていただけたらと思いますので、よろしくお願いします。
お待ちしております。
はい、ということで、はい、もう一つじゃあお便り紹介していきましょうかね。
はい、
じゃあドゥさんお願いします。
はい、東京都主婦の虹色さんからいただきました。ずっとずっと続くように応援しています、レインボーといただきました。
レインボー入ってないからね、最後
レインボー違う誰かが途中でレインボーって言ったからちょっと分かってみて。
ずっとずっと続くようにですよ、ずっとずっと、どうするんですか、ですね、今首の皮一枚みたいな感じで。
いやいや、そんなことないですよ、ね、この間第40回で1月からこう始まってですね、10ヶ月
こう
経ったわけですよ。
そうですよ、
すごいです、皆さんのおかげです。
早いですね。なんかでも本当に先週の放送でそれぞれね、あの、あ、10ヶ月です、40回目の放送ですって話をしてたりだとか、ソルトさんもこうエンディングの方でこう公開放送したいですみたいなような話とかね、いろいろしてくださってましたけれども、実際ねこれからこう1周年とかこう迎えていくにあたって、果たして公開放送とかまた新しい角度からこう放送をお届けできるのかというところが我々の課題でもあると思うんですけれどね。
そうですね、
そうですね、あの、40回までですね、思いを込めて、まあ、放送してきて、まあ、40回目にですね30分ずれちゃうっていうこの衝撃もね、
もう計り知れないものが
ありますけどね。まあここはねもう絶対あのもうね何度も言っちゃいますけど、これはねもう二度とないようにしないといけないです。
申し訳ございませんでした。
申し訳ございませんでした。
もう本当にあの皆さんね、時計を合わせたんじゃないかと思う。あれなんだ、指示、あれなんだ、まだ話してるぞ、こわなんつって、なんだ時報が、あれなんつって、うん、
もう次回は反対側も反ります。
いやそういうことじゃない、そういうことじゃないでしょ、反省して剃ったわけじゃないでしょ、先週の時点でもうだって剃ってあったし、
申し訳ない。言わなくていいねそれ、そうですね、
はい、
反省しましょう、
まあですね、はい、さまざま、まあ、もしかしたら公開放送の話もですね進んでいきましたら皆さんにこの番組で告知もしていきたいと思いますし、うん、
はい、
またそういうことがあるならば、そうですね、その通りでございます。はい、ということで久しぶりに3人トークをお送りしてきましたけれども、
はい、
じゃあ1曲聴いていただきたいと思います。オリジナルソングです。会いたかったよ、
アルシオのユーミン、いやいや塩見さんによるオリジナルソング、ラブレター、
愛してるんだよ。
似てないわ。
例えば誰かが太陽のように僕らを照らして、会いたかったよ。 記憶変わってく。でも苦しくて負けそうになって、それが正しいと分かっていながら、あなたを選べずにおこがえなくてもがいてたんだよ。私がいると言ってくれたから、戻りたくない、虚しく生きたあの頃、あなたとの出会いで生きてゆく答えを見つけたよ。だからあなたの言葉をください。僕は歌うんだよ、真実なんだよ、愛してるんだよ、僕があなたを伝えてくから。
ということで、ここからは RJ ドゥがお届けするちょっと待ったのコーナーです。2015年、今年忘れずに必ず覚えて行うべき言葉、それがちょっと待ったということで、このコーナーが始まりました。2015年も終わりが見え始めていますけれども、皆さん生活の中でちょっと待った忘れていませんか？すべきことに関してはもう少し行えさえすればできるんだとおっしゃるし、誰にでも今よりもう少し行える能力があるんだとおっしゃいます。がしかし、すべきでないこと、自分を悪い方向へ導くことに関してはちょっと待った、その場で止まらなければなりません。そしてやめなければなりません。じゃあどうやって？人を通しても止めてくださるし、自然万物を通しても止めてくださるし、ある時は自分の脳に考えが浮かぶようにしてくださって教えてくださいます。僕も最近立て続けにちょっと待ったと実は働きかけてこうくださったことがあったんですけども、僕正直ね、朝起きるのが 得意っていうタイプではないんですよ。で特に最近こう寒くなってきたじゃないですか。だからこう目が覚めても布団から出たくないと思う気持ちが増しに増す今日この頃ですよね。でそれである日の朝起きてお祈りをしなきゃいけなかったんですけれども、瞬間目が覚めて目覚まし時計とスマホのアラームを止め、いつの間にか寝てしまったんですよね。でそうしたら何が起こったか、ね、目をつむっているから暗闇の世界なんですが、なんか顔がくすぐったかったんですよね。続けてくすぐったくてパッと目を覚ましてみたら、小さい雲がぴょんぴょん飛び跳ねてたんですよ。つまりは、まあ、僕の顔の上を雲が歩き回っていたり飛び跳ねていたりとしたわけですね。それで目が完全に覚めて、でいつもなら雲を潰すところですけれども、こう起こしてくれたので、あの窓から逃がしてあげて準備して教会行ってしっかりお祈りができましたということがありました。ああ時には雲を使ってちょっと待ったと、これ以上寝ないで起きなさいと起こしてくださるんだなと聖三位に感謝しました。でそれでもう一つあったんですよ。で僕いつも目覚ましを目覚まし時計とスマホのアラームをかけるんですよね。でそれでまた瞬間目覚ましを止めて眠りに落ちていったことがありました。スマホはいつもこうスヌーズ機能をセットして、かつ10分ごと15分ごととかに時間をずらしていくつもセットして、こう意地でも起きようとあがいているんですけれども、で続けてこうスヌーズ機能のアラームを止め倒れ、また止めて倒れと繰り返す時もあります。でこの間何があったかと申しますと、スマホのタッチパネルが全く言うことを聞かなかったんですよ。スマホの横のボタンを押せば一旦はアラームが止まるんですけれども、スヌーズ機能をセットしてますからまた鳴り出すわけですよね。でしかも時間の間隔を空けていくつもアラームをセットしているから、止めても1分くらいでまた次のアラームが鳴り始めるわけです。でスヌーズ機能のアラームと間隔を空けてセットしているアラームの連鎖がこう起きるわけですよ。だからアラーム止めてまた1分経って止めてっていうのをこう何度も布団の上でこう繰り返してたんですよね。で僕8月末から iPhone に変えまして、 iPhone って画面をスライドさせて解除みたいなそういう作業が多いんですよ。で電源を落とせばなんとかなるんじゃないかと思って、こう横の電源ボタンを長押しするわけです。長押ししたら何が画面に出てきたか、スライドで電源オフ。いやだからタッチパネルが画面の横に行かないんだってということですよ。スライドで電源オフ、スライドすらできないということですね。で電源が自然に切れるまでは電池の残量も半分くらいあるし、めっちゃ時間かかるだろうしと、じゃあ電源ボタンだけじゃなくてホームボタン、ね、iPhone にはこう画面の下に一つだけ真ん中にボタンがあるんですが、そのホームボタンと電源ボタンを同時に長押ししてみようと。そしたら何が起こったか、カシャッ、スクリーンショットですよ。画面上を画像として記録する機能ですけれども、ホームボタンと電源ボタン長押してスクリーンショットなんですよね、うん、それなんとかこうアラームを止めようと長押し続けて3枚ぐらい画像を保存しまして、で結局アラームを何度もこう止めながらパソコンを立ち上げてインターネットで検索して強制終了して解決できたというわけなんですよね。結局はあのホームボタンと電源を10秒くらい長押しすると強制終了っていうことだったんですよね。で3秒くらいだとスクリーンショットで画面が画像として保存されるという。でまたそれでそうこうしている間に完全にこう目が覚めて、準備をして教会へ行ってお祈りをしたということです。めでたしめでたしね、すごい起こし方じゃないですか。朝起きないといけないからこれ以上寝ちゃいけないと、ちょっと待ったと雲を使って起こしてくださって、スマホのタッチパネルは聞かないようにして起こしてくださったり、神様の働きかけは面白いですよね。 本当に感謝です。まあ僕だけの話をしてても仕方ないですから、この番組をお聞きの皆さんの生活の中で起こったちょっと待ったエピソードもご紹介していきます。お待たせいたしました。まずは30代社会人茨城の人さんからいただきました。急いで車を走らせていたら、ちょっと待ったと言わんばかりに知り合いの車が前にいましたということですね。もしその知り合いの車がいなくて、このまま急いで車を走らせていたら事故に遭ったかもしれないし、また知り合いの車を見つけたことでこう急いでいた焦る気持ちから、あ、ちょっと気をつけようっていう気持ちに変えてくださったという、ね、知り合いを通してパターンのちょっと待ったですね。まあ、車の運転はすぐにこう加害者にも被害者にもなりえますので、車を運転される方皆さんね、あのいつも気をつけながら安全運転で車使ってください。で、僕の知り合いで営業とかでよく車に乗る人は、自分の大切な人が、まあ、例えば恩師だったりパートナーだったり子供だったりを乗せているっていうのを考えながら運転しているっていうようなことも言ってましたね。いつも共にしてるぞと、はい。まあ、そしてお祈りも大事ですよね。運転前のお祈り、そして同乗者の人も運転手のためにこうお祈りと、ね、呼べば必ず働きかけてくださる神様ですから、皆さんも主と共に安全運転をお願いします。さあ続きまして、東京都20代社会人キイチゴさんのちょっと待った。夜にどうしても参加したいミーティングがあり、仕事を早く終わらせようと一生懸命仕事をしました。ところがその日に限って立て続けに仕事を振られ、気づくともう間に合わない時間になっていました。帰りの電車で神様に、ミーティングどうしても参加したかったのですが本当に残念ですとお祈りした時、誰か人に会うためにミーティングに行くのか、私と愛し合うためだろうと感動が来ました。神様のためと言いつつ、どこか人を意識していた自分に気づき、神様が自分の仕事を増やすことで止めてくださっていたことが分かりました。どんな時でも主最優先、忘れずに行きますといただきました。確かに自分たちって目に見えることとか聞こえることとかが分かりやすいから、それに左右されてしまいそうになることって多いですよね。で、僕らもやはりライジングジャパン聞いていますとか、よかったですとか、いろんなこう感想やメッセージいただくとこう力を受けるし、まあ、嬉しいですけれども、この何のためにやっているのかというこの根本を逃してしまってはいけないですよね。僕ら自身も神様を愛しているからやっている放送ですし、またその神様のことを少しでも知ってもらいたくて、そして誤解を解きたくてやっている放送ですからね。まあ、だからといってメッセージはちょっと待ったしなくて大丈夫なので、メッセージを送ってこなくてもいいというわけではありません。皆様のメッセージがあって成り立っている番組でもありますので、ぜひともメッセージをどしどし送ってきていただければと思います。日々精進していきますので、これからもライジングジャパンをよろしくお願いいたします。ということで、このようにちょっと待った、この一言で皆さんの運命が左右されることがあるかもしれません。ぜひともこの言葉を覚えて続けて考えながら生活していきましょう。またちょっと待ったエピソード、メッセージもありましたら送ってきてください。メッセージの宛先はメールは rjapan.rgo@gmail.com rjapan.rgo@gmail.com、 番組ツイッター、フェイスブック、RGO のホームページ、番組掲示板、RGO 日本語プログラム公式 LINE アットでもお待ちしております。以上、RJ Do がお届けした、ちょっと待ったのコーナーでした。
Rising Japan. R is in Rising Japan. R is in Rising Japan. RGO
天の扉。
こんにちは、RJソルトです。毎週この天の扉のコーナーでは、聖書は観念的な哲学書ではなく、行ってこそ価値のある実践書だという信念で、聖書の教えを直接御子から学んで実践し、私たちに分かりやすく教えてくださっている牧師先生がご自身の若き日の修道生活を振り返り記録された文章よりご紹介しております。前回までは人生の問題にぶつかりながらも、ひたすら神様を愛し信じる道こそが人間の正しい生き方だとの哲学を貫く牧師先生が、しかし将来恥ずかしがり屋で人にどうやって声をかければいいのかと戸惑いながら、30年間伝達を受け、結局伝道の達人になられた、そんな経緯をご紹介しておりました。今回はその続きです。お聞きください。軍隊を終えて帰ってきてからも、伝道の火は変わりなく燃えていた。ある日は時間の関係で遠くまで行くことができず、山を越えて陳さんに行った。小さい村だったので、みんな顔見知りの人たちだった。知り合いだからこそ、むしろもっと話しにくかった。しかし伝道しようと夜通し祈祷窟で祈ったので、必ず伝道してから家に帰ろうと覚悟を決め、あちこち回る途中で陳さんの遊園地にある屋台に入った。田舎の屋台とは、つまり飲み屋だ。入るや否や、屋台の若い女の人が、お酒は何にしますかと尋ねるので、私は慌てた。酒を飲みに入ったわけではなかったのに。酒は飲めないから、目玉焼きをいくつかくださいと言った。彼女は、こういうものは家に帰って奥さんに作ってもらうものよと言った。私が、妻はいないよと言うと、こんなに素敵な人がまだ独身なのと言った。その女は顔を生き生きさせて、私を誘惑しながら恋愛をしましょうと言った。自分もまだ結婚していないと言った。処女なのかと聞くと、今時処女がどこにいますかと、むしろ私を問い詰めて困らせた。私は笑いながら、最初の一言で教会に通っているかどうかを聞いてみた。こんなに忙しいのに教会に通う時間なんてあるわけがないと、自分に信仰心がないことをはっきり話した。あ、この人は教会に通っていないんだと思って、私は教会に通っているから、私と親しくなるためには教会に行かなければならないよと言うと、彼女は、教会に行かなくても毎晩私のところに男の人たちが集まってくると言った。聖霊様の感動を受けて話してあげても、飲み屋の女の人だから言葉が出てこないくらいだった。しかし、せっかく屋台に来たので、こういう人たちもこれから伝道するべきかどうかを判断するいい機会だった。続けて伝道の話をしたら、彼女は、伝道しにここに入ってきたのかと言って嫌がった。しかし、神様とイエス様を信じるべきだと笑顔で粘り強く話すと、信じればいいことはわかるが、忙しくて行くことができないと言った。しかし、実際に心苦しいことがあるたびに、自分が神様を信じていないからそういうことが起こるんだとつくづく感じたと言った。自分も一生飲み屋に住み着く人間ではないので、後には必ず教会に行くからたくさん祈ってほしいと言った。また、お金を早くいっぱい稼いで、この仕事を辞められるように神様に祈ってほしいと願った。そして、自分のような罪人も神様を信じれば神様が受け入れてくださるのか聞いてきた。神様が恥ずかしがる私の心を感動させなかったならば、酒も飲まないのにどうして私がここに入ってきただろうか。 私は目玉焼きを食べるためここに入ってきたのではないのだ。お金もないし、ポケットをはたいてただ伝道するために目玉焼きを注文したと言うと、卵のお金は取らないからたくさん食べて帰るようにと勧め、また卵だけでなくお酒を除いた食べたいものは何でも食べていいと言って、屋台のあらゆる種類の料理を出してくれた。嬉しくて感激のあまり熱い涙がお互いの心の中に流れた。その時、今日は静かだねと言いながら 2,3 人の客が入ってきた。伝道している間にはお客は入ってこなかった。伝道している間にお客が入ってこないように神様が本当に静かな環境を作ってくださったのだ。彼女は今度また来てほしいと言ったが、26年が過ぎた今日までその屋台には二度と行くことができなかった。今もそこを通り過ぎて行くときには昔のことが思い出される。今はその場所に焼肉屋が建っている。その日もたくさん伝道したが、その屋台の若い女の人の伝道が一番印象に残っている。よほどうまくしなければ飲み屋の女の人を伝道することは難しいからだ。その日も聖霊様が強く働いてくださらなかったならば、文句ばかり言われて恥ずかしめられ追い出されるところだった。これからは屋台も回り、かわいそうな酒場の女の人たちも伝道しなくてはならないと自信をつけた日だった。本日はここまで。客ではなく伝道目的で来たのかと嫌がる飲み屋の女性を相手に、笑顔で粘り強く神様を信じるべきだと伝えた牧師先生。神様が恥ずかしがる自分の心を感動させなかったならば、酒も飲まずお金もない自分がどうしてここに入ってきただろうか、ただ伝道するために来たとおっしゃいました。女性は次第に心を開き、忙しくて行けないと思い込んできたけれども、本心では神様を信じて生きてみたいという両親の声が引き出され、また来てほしいと最後言いましたね。すべてのことには時があります。聖書で当時異邦の民として人々から蔑まれていたサマリアの女性、この女性に井戸端で出会ったイエス様が水を飲ませてほしいと話しかけられたシーンが思い浮かびます。この方にとってはまさにこの出会った時こそが神様を信じるチャンスだったということでしょうね。この番組を通じて一人でも多くの日本人の方、神様につながるきっかけになればと思っています。ぜひよければ周りの方にもお勧めしてみてくださいね。天の扉、続きはまたお楽しみに。 RJ ソルトがお届けしました。
ライジンジャパン、お別れの時間です。来月11月はラストスパート、運命の時というテーマでお送りしていきます。皆さんが今年もう少し頑張りたいこと、もう少し行って運命が変わったことなど、皆さんからのお便りお待ちしております。次回は11月5日。また来週この時間にお会いしましょう。グッバイ。
靴と涙の長い時流れたが、引き上げの御働きで御心すべて成した。天地と人間を作られた目的を、 救い人のその犠牲にセサミの涙流れる引き上げの歓喜を共にする我が主と涙の天の歴史
CEO.